今日12回目ですね。12回目で、あと今日入れて3回やりますということになります。で、今日は、前回からの続きでですね、検索のアルゴリズムを、まあ、ちょっとやります。で、その後、データの圧縮の話をします。で、前回まで3回かな ?2 回か3回、どうだっけ前回まで2回ですね。2回で、まあ、全文検索、の話をしました。で、今回も入れて3回目ということになりますけども、まあ、ちょっと時間が空いてしまいましたので、簡単に、どういうことをやったかというのをさらさらっと説明をしていきますけども、まあ、全文検索、これ何回も出してますけども、まあ、作品をですね、使った方法というのももちろんあるんですけども、でこちらの方がずっと強力なわけなんですけども、まあ、今回は文字列帳もですね、前もって作品を作っておかない、そういう方法について考えてみましょうということで、まあ、説明をしましたということです。で、文字列帳簿のタスク、こういうもんだよというふうに、まあ、定義をしましたとですね。で、まあ、説明するのはこんだけまあ、もうすでに説明したものはありますけども、まあ、シンプルサーチ、クヌース・モーリス・プラットフォー、ボイヤー・ムーア法と。で、今日、説明します、エイフォコラジックと。この4つについて説明をしますと。で、それぞれ、特徴があります。ね。何回も言いますように、アルゴリズムたくさんあるということはどういうことかと言いますと、まあ、場合によっては、この方法、場合によってはこのアルゴリズムというふうに、使い分けが必要だよということになります。ね。で、最初は、シンプルサーチというのを説明をしました。シンプルサーチっていうのは、まあ、説明しなくてもいいくらいのもんですけども、他、KMP とかですね、BM の特徴を、見るために、まあ、ベースラインですね、まあ、基本といいますかね、比較対象として、まあ、説明をしました。ありゃ。で、まあ、どういうことをやったかと言いますと、まずシンプルサーチで、どういう動作になるかと、どういう動作になるかというのを、まあ、考えてみましょうと。こういうことで、こういう、ね、スライドを出して、まあ、説明をしましたね。この場合には、4番目ですね。4番目から始まる文字列に、キーワードと同じ文字列がありましたということですね。それを見つけられましたということなんですけども、どうやったかというと、シンプルサーチの場合には、1文字ずつずらしながらですね、その場所にキーワードが入っているかどうかというのを確認したということですよね。で、シンプルサーチで調べますと、まあ、これにありますように、まあ、テキストのですね、各文字に対して何回も、まあ、照合する必要が出てきてしまうと、いうことになります。 ですね。例えばここの場合、まあ、1文字目は1回だけなんですけども、2文字目は2回ですね。で、3回照合する必要がある場合、ものもあります。こういうことです。で、同じ文字に対して何回も照合するっていうことは、冗長であろうとですね。もしこれ1回に収まれば、かなり、照合時間ですね、短縮できるということになります。でそれを考えたのが、KMP なわけですけども、まあ、シンプルサーチのアルゴリズムこんな風に書きますよ、ということです。で、非常に簡単な、何も考えずにというか、一文字ずらしながら照合するというプログラムを書けばいいだけですので、まあ、簡単にできます。ですから、文字列の長さがですね、短かったり、時間的にそんなに、照合時間がですね、それほど気にならない場合には、シンプルサーチというのを使ってもいいだろうと思うんですけども、キーワード、キーワードじゃなくて、文字列の長さが長かったり、何度も照合、複数のですね、複数というか、大量のデータを照合する場合には、このシンプルサーチは、ちょっと時間がかかりすぎるんじゃないかということになります。で、シンプルサーチですね、最も効率が悪い場合にはどうなるかと言いますと、こういうふうになるんですね。すべてキーワードもテキストも全部同じ文字ですと、全部照合しなくちゃいけませんので、非常に効率悪いということになります。こういうことです。これは、極端な例ですけども、こういうふうに、ここに照合回数書いてありますけども、この照合回数、真ん中はですね、真ん中って言いますか、文字列の、前の方ですね、前半じゃないな、前の方と後ろの方以外は全部3回、照合しなくちゃいけないとこういうことになりますので、非常に、照合回数が増えてしまうとこういうことになります。それで、その照合回数をですね、一回に減らせないかというので考えたのが KMP という方法ですね。KMP の時計っていうのはクヌースですね。非常に有名なドナルド・クヌースです。で、KMP ってどういう特徴があるかと言いますと、ここに書いてありますように、文字照合の実行中に次回の文字照合を考慮しつつ処理を進めますということですね。で、文字照合中バックトラックが必要ないと。シンプルサーチの場合には、テキストのですね、同じ文字を照合するために戻っていたわけなんですけども、それをする必要がないということになります。それによって照合回数を減らすことができるということになります。で、実際にどういうふうにやるかと言いますと、前回と言いますか、前々回も、説明しましたので簡単に説明をしますが、最初はですね、KM、じゃなくて、シンプルサーチと同じように、最初の、テキストの最初の方から、キーワードを合わせて照合するわけなんですけども、失敗したところからちょっと処理が変わってきます。で、最後のところですね。ここの部分で6番目の文字で失敗しますとですね、テキストが C なんですけども、キーワードは A で失敗しましたと。失敗したときに、どういう動作をするかと。シンプルサーチの時には1文字ずらしましたということなんですけども、KMP の場合には、ここにずらしますと。4番目から始めますよということです。4番目から始めますが、なおかつですね、 キーワードの1文字目と2文字目はもう照合しませんと、つまり照合する場所は6文字目から始まりますよとこういうことです。なんでそういうことができるかと言いますと、6文字目で照合が失敗したということは、つまり、前の文字がですね、キーワード、照らし合わせてみますと、ここにありますように、AB ということが分かってますので、で、AB っていうのはキーワードの、最初の2文字ですね、になってますので、2文字、ここの文字は、照合できているということになります。ですので、ここの文字はですね、改めて、照合する必要はなくって、3文字目から照合を始めます。こういうことです。で、そうしますと、ここの場合には全部、AB は照合しませんけど、CABA というところが照合できましたので、これで、4番目から始まります文字列に、キーワードが含まれているよということがわかります。こういうことです。で、次はどうするかということなんですけども、次はですね、照合、すべて、すべてというか、照合に成功しましたと。照合に成功しましたので、ここですね、1文字目、キーワードをですね、キーワードのここに合わせて、で、1文字目は照合しませんと。こういうことになります。1文字目は照合しないって、なんで照合しないかと言いますと、CBAC、キーワードですね、ABC、ABA というキーワードになっています。で、照合ができたということは、最後の文字が A ということが分かってますので、で、しかも、キーワードのですね、1文字目が A ということが分かってますので、ここの部分は改めて照合しないとこういうことになります。ですので、次、2文字目からですね、照合をします。というふうなですね、感じに、キーワードの接頭語に、着目して、キーワード、なんですかね、照合会話数を、減らそうというのが、クヌース・モリスプラット法ということになります。で、そこで重要なのは、ここのネクスト関数ということになります。で、ネクスト関数っていうのは何かと、を言いますと、これは、ネクスト関数を、除いた、アルゴリズムですけども、これはこういうふうに書けます。で、ネクスト関数に関しては、こういうふうに考えます。こういうことです。さっきも言いましたが、6文字目で照合が失敗した、ここですね。という場合には、直前の文字がですね、さっきも言いましたように AB っていうのが分かってますので、AB で、この AB っていうのがキーワードの接頭語になってます。こういうことですので、ここの2文字は照合しなくって、処理を進めますよ、ということになりますね。こういうふうな感じで、NEXT 関数を決めます。こういうことです。さっきのスライドで、6文字目で失敗したときと、照合が成功したときの例を出しましたけども、ネクスト関数すべての場合についてですね、どうなるかというのはここに書いてあります。これは、読んでもらえばいいかなと思いますので、飛ばします。で、ネクスト関数どういうふうにプログラムで書けばいいかと言いますと、こんなふうになります。こういうことです。で、KMP、どういうふうな特徴があるかと言いますと、計算量がですね、だいぶ減らすことができますよと、こういうことです。照合回数、ですね、シンプルサーチの場合には、オーダーで換算しますと、M×N、M っていうのは、デクストの文字列の長さですね。で、N っていうのはキーワードの長さというふうに考えますと、M×N だったわけですけども、KMP の場合には、テキストの1文字に対して1回しか照合しませんので、 オーダーは M になりますということです。ね、ですからこういうふうに、まあ、計算量ですね、オーダーでかなりの違いが出てきますということです。で、ただし、KMP っていうのは、ネクト関数が必要なんですけども、このネクト関数、キーワードに、関係してきます。つまり、テキストには関係ないよね。キーワードが決まれば、ネクト関数が決まります。つまり、一つのキーワードがあるとしたら、まあ、普通はですね、一つのキーワードに対して、まあ、長いテキストあるいは、複数のテキストを、照合するということになるんだろうと思うんですけども、キーワード一つだとすると、ネクト関数は、最初に一回、キーワードについて、計算すればいいということになりました。で、これが、シンプルサーチだったわけですけども、その次にですね、ボイヤムーア法というのを、説明をしました。ね、ボイヤムーアというのはですね、結構特徴的な方法で、キーワードの末尾から照合を行います。ね、で、キーワードの末尾と、照合したテキストですね、の文字を、覚えておきました。で、その文字とキーワードの文字が一致するまで、キーワードをずらしていきますという処理をします。実際にどうなるかと言いますと、まあ、こんな風になりますということですね。最初は、照合の場所は、同じです。照合の場所は同じなんですけども、照合の順番が違います。シンプルサーチと、KMP は、1文字目から照合したんですけども、ボイヤムーアってのは、まあ、なんて言いますか、へそ曲がりでもないですけども、ちょっと変わってます。ね。後ろの方から照合しますよ、ということです。後ろの照合から照合します。この場合、すごくですね、KMP じゃなくて BM には、BM と相性が良くって、最初の文字で、照合が失敗してしまいます。ここね。この例だけですよ。この例だけですけども、KMP とかシンプルサーチの場合には、ここでですね、キーワードの長さが6文字あるわけですけども、最初の5文字は、照合に成功します。で、最後に、照合に失敗するということになります、ね。ですので、ここの部分にキーワードがあるかどうかというのが、分かるまでにですね、6回照合しなくちゃいけないんですけども、KMP とシンプルサーチはね。BM の場合には、この場合に限ってですけども、1回でここの場所にないということが、分かるということになります。で、次はどうするか、ここの場所にキーワードがなかったということが分かりました。次にどうするかと。を言いますと、まあ、ここの吹き出しに書いてありますように、テキストの 6文字目がですね、A でなくって C でしたということです。ですので、キーワードの中でですね、末尾引く1から見て、最初に見つかる C と C をテキストの6文字目に合わせて、照合を再開しますという処理をします。そうするとどうなるかと言いますとですね、キーワードの末尾から、末尾マイナス1から見てですね、最初に見つかる C と、ですからここですよね、ここですので、3文字右にずらしますという処理をします。ここから見て3文字右にずらします。1回、2回、3回と合わせて、ここからまた照合を始めますということになります。照合を始めて、今度はですね、今度もやっぱり、後ろから照合を始めます、ね。で、この場合には、ここの部分にキーワードありましたので、全部照合はします。で、照合成功すると、照合が成功したということがわかります。こういうことです。照合成功しますとどうなるかと を言いますと、ここに書いてありますように、テキストをですね、ですね、そうですね、テキストの9文字目が A であるとこういうことが分かってますので、キーワードの中で、末尾マイナス1から見てね、最初に見つかる A をテキストの9文字目に合わせて、将棋を開始にしますと、どういうことになるかと言いますと、2文字右にずらすということになりますね。2文字右にずらすという作業をします。で、照合をします。照合するんですけども、いきなりやっぱりここで失敗するんですね。キーワードは、A なんですけども、テキスト文字列は C だったということで、照合に失敗します。これ全くここと同じですね。同じですので、やっぱりここで3文字右にずらします。3文字右にずらして、ここで照合します。で、照合しますと、ここで、明確と照合が成功します。こういうことになります。で、照合が成功しますので、また、さっきと同じようにですね、照合、2文字右にずらします。こういうことですね。で、ここで、2文字右にずらしますと。で、ここに来ましたですね。で、ここで、照合するんですけども、最後の文字といいますか、キーワードの最後の文字と照合する、最初に照合する、テキストの文字がですね、これ X なんですね。この X っていうのは、キーワードに含まれていません。キーワードに含まれていませんので、この X が含まれている場所にはキーワードがないということがわかります。ね、ですのでキーワードにこの X を避けてキーワードを、照合しますということになります。ですからこの場合には6文字右にずらすということになります、ね。まあ、こういうふうに、ボイヤームーアは進んでいきますということですね。でボイヤームーアで、肝になるのはここに書いてあります、スキップ関数というやつですね。このスキップ関数っていうのはですね、どういう関数かと言いますと、キーワードに含まれている、文字、それと、キーワードに含まれてないも、含まれてない文字を、一つの文字と考えてですね、それで処理をします。で、この場合には、キーワードですね、キーワード ABCABA という、キーワードですので、3種類の文字からなってるんですね。A と B と C という 3種類の文字からなっていますので、ここに ABC と書きます。で、それ以外の文字も必要ですので、ここに、それ以外の文字というふうに書いています。で、それぞれに対してどのくらい、スキップするかです、ね、どのくらいずらすかというのを、ここに書きます。こういうことです。で、キーワードにですね、含まれてない、含まれている文字の場合には、それに応じて、A の場合には2と、B の場合には1と、C の場合には3とこういうふうになるんですけども、含まれてない場合には、その部分には、その文字が含まれている部分には、キーワードはありませんよということがあらかじめわかりますので、その部分は避けると。その部分を避けるためにキーワードの長さ分だけずらしますということになります。スキップ関数というのはどういう関数かと言いますと、さっきも言いましたようにテキスト文字列中のですね、照合文字、これがキーワードの末尾から何文字目にあるかというのを調べています。A の場合にはですね、ABCABA ですので、2文字目に、 まあ、2文字目にありますということですので、2文字ずらしますということです。 B の場合には1文字目、 C の場合には3文字目ということになります。含まれてない文字の場合には、6つずらします。まあ、こうということで、スキップ関数が、完成されますということです。で、BM でプログラム作ろうとしますと、まあ、多分こういう風なプログラムになりますということです。で、ここはスキップ関数はですね、関数として、まあ、与えてますけど、与えてますけども、これね、このスキップ関数っていうのは、どういうふうに、プログラム書けばいいかと言いますと、まあ、こんなになりますということです。プログラムに関して、まあ、一行一行の説明はしませんが、まあ、大体皆さんわかるかと思います。説明も書いてありますので、わかるかと思います。で、BM、どういう特徴があったかと言いますと、まあ、裁量の場合ですね。裁量の場合には、N 分の M 回との、文字列称号で、文字称号で、まあ、称号ができますということです。その場合、どういう場合か、その場合はどういう場合かと言いますと、ここにありますように、テキストの文字とですね、キーワードの文字が全く一致してない場合ですね。一致してない場合には、いきなり6文字、6文字、あ、6文字と言いますか、テキストの、テキストのキーワードの、文字の長さの分だけ、どんどん、スキップしていきますので、まあ、まあ、回数で考えますと N 分の M 回の称号で済みますよということになります。じゃあ最悪の場合はどうかと言いますと、シンプルサーチと同じ場合ですね、すべての文字が、同じって言いますかね、テキストの文字とキーワードの文字が1文字しかなくってですね、一種類しかなくって、ずっと、まあ、テキストは並んでると。キーワードも、例えば A という文字が並んでると。そういった場合には、まあ、BM も、シンプルサーチと同じ回数だけ照合することになります。ということになります。まあ、こういう特徴がありますので、どういう場合に有利かと、あるいはどういう場合に不利かというのが分かってきます。まあ、一概には言えないんですけども、まあ、一般的にですね、キーワードが長いほど高速になりますよということになります。なんでかと言いますと、キーに含まれてない文字がテキストに出現したときに、キーの長さだけスキップすることができます。ですね。例えばキーワードが100文字だったとしますと、キーワードに含まれてない文字が出てきた途端、100文字スキップすることができるんですね。ですので、どんどん処理を進めることができますということです。じゃあ、遅くなる場合にはどういうものがあるかと、どういう場合かと言いますと、文字の種類数がですね、少ないほど遅くなりますよということですね。まあ、ここに書いてありますように、まあ、最悪の場合ですけども、文字の種類がですね、1種類の場合には、まあ、すごく遅くなるんですね。まあ、そう、まあ、こういう極端な、例ではなくてもですね、文字の種類が、少ないと、テキスト中の文字がですね、キーワードに現れる可能性もが高くなってくるだろうと思いますので、まあ、遅くなります、ということです。で、キーワードが一つの、場合のですね、アルゴリズム、シンプルサーチと KMP と BM の、場合、お話をしましたですね。 で、それぞれどういう特徴があって、どういう、場合に、有利かというのがありますので、まあ、場合によって使い分ける必要が出てきますということです。で、前回、説明したのはですね、エイホコラジックという方法、アルゴリズムです。エイホコラジックというのはですね、シンプルサーチとか KMP とか BM とちょっと違いまして、キーワードを複数、複数のキーワードをですね、同時に照合しましょうという方法です。まあ、ここに書いてありますように、まあ、複数ですね。で、説明、今から、また説明をしますけども、まあ、説明の中から、多分分かってくるかと思いますけども、エホカラジックはですね、KMP、KMP の、複数、キーワード版というふうな感じになっています。KMP 自身は、前回も言ったかと思いますけども、KMP 自身は、照合回数だけで見ますとですね、今となってはそれほど、有利な方法ではありません。有利な方法ではありませんけども、まあ、こういうふうなですね、エホコラジックとみたいな、新しいアルゴリズムの、まあ、アイディア、って言いますかね、元になっているということがあります。それでは、エホコラジックの、説明をしますですね。エホコラジックってですね、3つの関数からなってます。その前にここを、言っとくべきですかね。テキストストリングを、バックトラックすることなく、1回操作するだけで、複数のキーワードを同時に、検出することができます。こういうふうに書いてありますね。バックトラックを、することなく1回操作すると、こういうことは、前にも出てきましたよね。KMP で、出てきたことなんですけども、まあ、エホコラジックというのは、まあ、KMP、まあ、ここの部分でですね、エホコラジックっていうのは、KMP の、複数キーワード版だとこういうふうに考えることができます。で、エホコラジック、3つの関数からなります。go to failure、アウトプット関数と、これで構成されていますということですね。で、go to関数、これはですね、状態全開、オートマトンの授業で出てきた、状態全関数と、考えてもらえばいいかと思います。今どういう状態にいますよということを記憶する、記憶しておく、そういう関数です。で、フェイル関数というのは何かと言いますと、照合が失敗したときに、どこに、それを移せばいいか、どこの状態に移せばいいかというのを、記述してある、関数です。で、アウトプット関数というのはですね、キーワード、ある状態に、ある GoTo 関数の状態に、到達したときに、どのキーワードが見つかったかというのを知らせる関数です。この3つの関数によって、エホコラジックというのができています。で、まず GoTo 関数ですけども、まあ、こういうふうな、あと、前期にですね、皆さん、見たことのあるような、そういう、図になってます。ね。状態展開関数のようになってます。ね。で、ここの状態から始まります。こういうこと。で、アークにですね、文字がくっつい、記号がくっついてますけども、この記号は、このアークを通るためには、どの文字が、 入力される必要がありますよということを意味しますね。ここで、今、0という状態にいます。ここの状態で、1に移動するためには A という入力がある必要がありますよというふうに言います。状態転換数と同じです。同じように考えてもらえばいいかと思います。で、ここの場合には何をどういうふうに、考えればいいかと言いますと、括弧 A、B、D とに書いてありまして、で、ここにですね、変なマークが書いてありますけども、これは not を表します。A、B、D、A、B、D 以外、ね、A、B、D 以外の文字が来た場合には、ここのループを通ります。通って、また、0という状態に戻りますよということを表しますね。なんでこういうことが必要かと言いますと、ですね、キーワードはここに、1,2,3,4,5 と5つありますけども、キーワードの1文字目というのはですね、A と B と D だけなんですね。それ以外の文字が来たら、キーワードの部分が始まってないというふうに考えることができます。ですので、最初の状態に戻りますということで、ここですね。こういうふうな、ループになっているということになります。じゃあ、AB という入力が来たときにどうなるかと言いますと、最初にここの状態にいますね。A で、A が入力されましたので、1という状態になります。で、次に、B という入力が来ましたので、2という状態に移ります。こういうふうになります。こういうことですね。じゃあ、フェイラー関数はどうかと言いますと、フェイラー関数ってのは、さっきも言いましたように、入力に合わせてですね、状態、この GoTo 関数、状態遷移関数がですね、状態遷移図が、状態遷移図の、状態ですね、順々に遷移していくわけなんですけども、入力によっては次の状態に行けない場合が出てきます。ね、例えば、1の状態に今いますと。C が入力されましたと。といったときに困っちゃうんですね。B が入力されれば2の状態に行けるんですけども、C が入力されますと、どこにも行けない。どこにも行けないとなると困りますので、フェイラー関数の出番になります。フェイラー関数で、1の時にですね、失敗しましたよというふうに見ますので、この場合には、1の状態に戻ってくださいねと、0という状態に戻ってくださいねというふうに、指令を出すことができる。これがフェイラー関数ということになります。ここだとあんまり面白くないので、例えば、2の状態ですね。2の状態で、ここの状態ですね。次の入力で失敗した、照合に失敗した場合どうなるかと言いますと、つまり C じゃなかったという意味ですけども、例えば ABA だったという場合には、ここの状態からですね、この状態に行けません。ね、この場合、状態に行けない場合には、フェイラー関数を見ます。フェイラー関数を見ます。で、今2の状態にいますので、2の状態から、3ですね。3の状態に、移ります。こういうことです。さっきは0に移ったんですけども、今度は3になります。なんで3に行けるかと言いますと、今までのですね、直前の状態が AB だったと。こういうのがもう分かってるわけですね。AB だったとこういうのが分かってますので、直前の文字は B とこういうのが確定してます。ね、ですので、キーワード B から始まります、キーワードに関連する、状態に 移ることができます。ということで、ここ3という状態に移るということになります。ここの部分は、まあ、ちょうどですね、キーワード1つの場合の OKMP と同じということになります。これがシンプルさ、じゃなくて、フェイラー関数ですね。で、もう一つアウト、関数がありまして、アウトプット関数です。アウトプット関数って何やってるかと言いますと、まあ、状態、ある状態に到達したときにですね、その状態で、どういうキーワードが、照合できたかということを、まあ、表示する、まあ、そういう関数ということになります。ね、シンプルじゃなくて、キーワードが1個の場合には、今までキーワードが1個の場合について、説明してきたんですけども、キーワードが見つかりましたよと言えば、まあ、1つのキーワードに、しかありませんので、そのキーワードが見つかったということになるわけですけども、エフォコラジックのようなですね、複数のキーワードを、扱う場合には、キーワードが見つかりましたよと言っても、どのキーワードなのかわかんないですよね。ですから、各状態ごとに、ここの状態に、遷移したら、このキーワードに、キーワードが見つかったことになりますよというふうな、知識をですね、書き込んでおくということになります。例えば、2という状態に移ったら、AB というキーワードが見つかりましたよということになります、ね。で、6という状態に移ったら、この場合にはですね、キーワードが2つあります。BAB と AB とですね。まあ、AB っていうのは、BAB の、一部になってますので、この二つのキーワードが同時に見つかりましたよということになります。こういうふうな、アウトプット関数というのは、こういうふうな、機能があります。それじゃあ、このですね、エフォコラジックを使って、まあ、キーワードを見つけていきましょうということを考えていきます。ね。テキスト、テキストがですね、XBA、XBA、BC、DEX というキーワード、キーワードって、文字列。で、キーワードは、さっき扱ってました、そうね。A, B, B, C, B, A, B, D, B, A, B, C, D, E という、この、5つのキーワード。この場合に、この A ホコラジックはどういう処理をするかというのを見ていきましょうか。ね。どういう処理をするかと言いますと、この、合中関数に対してですね、この、テキストストリングを1文字ずつ入力していきます。最初 X ですので、キーワードに含まれてない、キーワードに含まれてないというか A、B、D でもあり、A でもない、B でもない、D でもない、ということになりますので、ここのループを通って、0という状態に戻ります、ね。次に B が来ましたということですね。B が来ましたので、0という状態から、3という状態に遷移しますこういうふうな、処理をしていくわけです。まあ、このスライドで、まあ、説明してもいいんですけどもどこをどう処理していっているかというのが分かりにくくなるかと思いますので、こういうふうなですね、まあ、表示にしてみました。ね。前期のオートマトンのですね、 時にも、まあ、こういうふうな表示をしたのを覚えてるかなと思いますけども、まあ、入力文字に対してどういう遷移をするしているかですね、ここの行は GoTo 関数による遷移ですね、それを、示しています、それに対して、照合に失敗した場合にはフェイラー関数を使って遷移をします、そういう場合、そういった場合にはこういうふうな書き方をします、こういうふうに、しますですね、そうしますと、どういうふうに処理が進んでいくかと言いますと、さっきも言いましたように X はですね、ここの0に戻りますとですね。で、B が入りましたので、3という状態に行きますとですね。3の時に A ですので、5に移ります。こういうことです。で、5の時に、B ですので、6に行きます。ね。ね。あ、それぞれについてですね、例えば、今、0、3、5、6と来ましたので、3についてですね、あ、3はないな。5という、あ、5もないのか。6という状態に来たときにですね、GoTo 関数を見ますと、BAB と AB という、アウトプットが、出力になりますので、6に来たときに、アウトプットとして、アウトプットのキーワードとして、BAB と AB が見つかりましたよ、ということになります。ね。で、6まで行きました。6まで来て、6で、C が入力されます。ね。C が入力されるんですけども、ここの6はですね、もうドン詰まりなんですね。ドン詰まりですので、どの文字が来ても、フェイラー関数の、厄介にならなくちゃいけないということになります。ですので、6、次に、どこに行けばいいかと言いますと、2です。2という状態に遷移します。こういうことです。ここね。ここに遷移します。こういうことです。なんで2なのかと言いますと、今までですね、今まで BAB というキーワードですね。BAB という文字を読み込んできました。ですね。ですから、直前の文字は AB というのが分かっています。ですね。ですから、また改めてですね、AB を照合する必要ありませんよ。ここから始めることができますよ。ということで、2という状態から始めます。ね、前に説明しました KMP と同じでしょ。で、2という状態から、2という状態から、始めます。ね、2という状態から、C ですね。C じゃなくて、2という状態、2という状態にいますと。で、処理としては、C でね、C が入力されました、されましたと。こういうことで、8に行きます。こういうことですね。8に行きますと、今度は BC という、キーワードが見つかりましたよ、というふうに言います。で、次、C の次は D ですので、9に行きます。9という状態に行きます。9という状態に行きます。ね。で、9はですね、アウトプット関数を見ますと、D という、キーワードが見つかりましたよ、というのを返してくれます。次、E が入力されます、ね。E が入力されましたので、10に行きます。10という状態に行きます。10という状態に行きましたので、ここで、キーワード ABCDE という、キーワードが見つかりましたよ、という出力がなされます、ね。その次どうなるかと言いますと、次、X が入力されるんですけども、この、10はですね、10という状態はどん詰まりですので、何が来ても、何が来ても、フェイラー関数を見る必要があります。で、見ますと、0に行けと。10の次は0だというふうに、フェイラー関数書いてありますので、0に行きます。 こういうのはここです。ね。ここね。で、0の次に、x が来ます。で、x ってのは、キーワードには、キーワードの1文字目には含まれていませんので、ここのループを通って、0という状態に、戻ります。こういうことになります。これが、エフォコラジックを使った XBABCDEX の称号ということになります。アウトプット関数があるために、もちろん、3つのですね、関数があるために、1回の操作で、操作っていうのは、スキャンで、5つのですね、キーワードを照合することができましたということです。で、キーワード、1つの場合に、KMP の話を、説明をしたわけですけども、KMP のですね、ネクスト関数にあたるものが、ここの、フェイラー関数ということになります。ね。まあ、これによって、次にどこに、まあ、照合に失敗した場合に、次にどこに行けばいいかというのが分かるということになります。それでは、一つ、例で、説明をしましたので、これを参考にしてですね、テキスト文字列が ABCDBCBA という場合、どういう処理になるかというのを各自やってみてください。どういうふうに書けばいいかと言いますと、さっきも言いましたように、入力文字列に対してですね、どういう状態に遷移するか、で、フェイラー関数はそうか、まあ、アウトプット関数も書いてもらってもいいわけですけども、まあ、アウトプット関数は、GoTo 関数のですね、状態が分かればすぐ分かりますので、まあ、書かなくてもいいです。まあ、これ、このフォーマットで、書いてみてください。 ちょっと聞いてきますかね。確か重友くんには前回当てたような気がするので。高野くんに当てたっけ？高野くんいます？いない？高野くんいます？いる？いない？いない？いない？トイレ行った？うん。じゃあ中村くん。中村くんいます、うん、最初はどうなりますかね、これ。入力がですね、ABC、ABCD、BCBA というんですけども、状態、最初の状態はここ、0という状態です。今ここにいます。どういうふうに処理が進んできます？あ、A という文字を読み込みますので、あ、いや、大きい声で言って。今ここに1ね。あ、1という状態に、あ、ここに A という文字がありますので、A を読み込みますと、1っていう状態に遷移します。こういうことですね。ですから、ここに遷移します。こういうことですね。はい。じゃあ、簡単だから全部答えてもらおうかな。次は、次 B。2に行きますね。で、次が C だね。8。あ、次は？あ、9に行きますね。9。で、次は？次は B だね。B に行きます。B が入力されます。この次はどうなるの？今ここにいます。B が入力されました。ここで B が入力された。何を見ればいい？今ここにいて、で、B が入力されたのね。で、状態9から出ているアークは1つしかなくって、E が入力された場合には10に行けるんだけど、入力文字は E じゃなくって B なのね。7に行くと。そうね。なんだ7かというと、フェイラー関数を見ますと、9、ね。9、フェイラー関数の9っていうのは7になりますので、7に行きます。ということです。なんで7になるかというと、今までですね、ABC、ABCD という、そういう文字が出てきました。ね。で、9の直前がですね、D ですので、D ですので、その、D というのを、利用するために、ここの、7という状態に、まあ、遷移します。こういうことですね。じゃあ次は、今ここにいます。7にいます。で、7にいて、それで、まだ、B だね。B を入力したいと思ってるんだけど、ここはどん詰まりだ。で、こうね。 あ、ここを見て、ゼロに行きます。こういうことです。ね、じゃあ次は、そうそう。今度3に行きますね。3に行きます。ここでようやく B が入力されました。で、次は、うん、そうそう、4ね。4に行きます。4に行きます。次は、うん、ここを見ます。フェイダー関数を見て、どん詰まりなのでフェイダー関数を見て、0に行きます。0で、今度また B かな。B、3ね。3が3に移動します。で、次は、うん、5だね。5という風に、フェイダー関数と、GoTo 関数を使って、まあ、遷移をしていきます。こういうことになります。アウトプット関数については、まあ、言いませんでしたけども、各、状態について、例えば、2に来たときに AB だというふうになりますので、まあ、確認しておいてください。で、今、答えてくれたように、中村君が答えてくれたように、まあ、これは、まあ、こんなになりますということですね。それで、今練習問題でですね、GoTo 関数、フェイラー関数、アウトプット関数が分かっているときには、どういう遷移をして、それでどういうアウトプット、アウトプット関数ですね、どういうキーワードが見つかりましたよ、というな、分かるわけなんですけども、この GoTo 関数とか、フェイラー関数、アウトプット関数はどうやって作ればいいかということになります。ね、で、じゃあ、まず、GoTo 関数、まあ、アウトプット関数は、まあ、おまけとして考えてもらっていいかなと思いますが、おまけでもないか。GoTo 関数とアウトプット関数、どういうふうに構成していくかというのを考えていきます。ね、まあ、GoTo 関数は、まあ、キーワードに、各キーワードについて、まあ、ちょうど、鹿の角みたいにですね、あるいは、サンゴみたいですね。枝を伸ばしていくというふうに考えることができます。ね、ですので、キーワード一つ一つについて、一つ一つを、GoTo 関数に加えていくというふうに考えればいいということになります。じゃあ、GoTo 関数ですね。キーワードを一つ一つ見ながら作っていきましょうか。で、まずは、AB というキーワードがあります。ね。AB というキーワードがあります。ですので、まあ、こういうですね、状態遷移図を考えることができます。ね。それに、BC というキーワードを追加します。追加しますと、最初の状態が0で、で、A が来たら、こういう、枝に。で、B が来たら、こういう枝に、という風に、考えると、まあ、こういうですね、構造の、グラフに、となることになります。じゃあ、 3番目ですね。BAB はどうかと言うんですけども、BAB のですね、最初の B は、BC のですね、B のところと共通に書くことができます。ですので、ここのですね、最初の状態から、BAB と書くんではなくって、ここの3の状態からですね、ここの3の状態から、B の次の、BAB のですね、B の次の AB を伸ばすということになります。まあ、こういうふうな つなぎ方をします。じゃあ D はどうかと言いますと、D って出てきてませんので、文字としても出てきてませんので、新たに、状態0からですね、枝を伸ばして、こういうふうに書くことができます。これで4つ、キーワードを GoTo 関数に追加することができましたですね。最後は ABCDE というのを追加するわけですけども、ABCDE というのはですね、ここだね、すでに、AB とですね、共通の部分があります、ね。ですから、ここの、B の後に、CDE を追加するということになります。ここの2の状態から CDE という入力に合わせて8、9、10という状態を追加するということになります。これで5つのキーワードを GoTo 関数に埋め込むことができましたということです。で、キーワードが、キーワードのですね、最初の文字が、入力されてない場合には、最初の状態でですね、ループする必要がありますので、まあ、ここの最後に、ここのループを追加して、これは何をやってるかと言いますと、キーワードの最初の文字っていうのは、ここにありますように、A と B と D だけなんですね。A と B と D だけなので、A、B、D だったら、それぞれこっちのですね、状態に、状態0から、遷移することができるんですけども、A、B、D 以外は、キーワードがまだ始まりませんよということで、最初の状態にループするという、処理が必要になります。ですので、これを最後に追加します。これが、まあ、GoTo 関数の作り方ということになります。まあ、それぞれについて、まあ、アウトプット関数については、改めて、説明をしませんでしたけども、まあ、GoTo 関数のですね、枝を伸ばしたときに、その枝の葉っぱって言いますかね。それぞれの枝の葉っぱに GoTo 関数を追加すればいいということになります。じゃあ、フェイラー関数はどうかと言いますと、これは、KMP と同じように考えればいいということになります。まあ、ですね、キーワードの、まあ、接頭辞ですね。接頭辞を、まあ、考えればいいということになります。で、接頭辞が重なっている場合にはですね、それに対応する状態に遷移するということになります。ね、例えば、まあ、ここに書いてありますように、ここの6でですね、まあ、ここに、まあ、 書いてありますので、6で失敗した場合には、どうなるかと言いますと、6で失敗した場合には、最初に、最初と言いますか、直前の状態、直前の入力がですね、BAB であることが、分かってますですね。BAB であることが分かってますので、ここの、これどん詰まりですので、フェイラー関数を見なくちゃいけないんですけども、このフェイラー関数はどう考えるかと言いますと、AB というですね、BAB の次にはもう、ないわけですけども、AB という、接頭辞がある、キーワードの、部分ですね。それを、その状態に遷移することが、できます。AB。つまり、ここの2ですね。この状態に遷移することができますよ、ということです。複数のキーワードに対して、考えてますので、ちょっと複雑に考えられるかもしれませんけども、やってることは、個々のキーワードに対して、KMP と KMP の NEXT 関数を考えていると同じということになります。ということで、まとめをするのを忘れたな。そうね。以上で、A ホコラジックですね、の説明、終わりますが、A ホコラジックってのは、複数のキーワードを、一遍に照合しようというときに使うことができます。で、複数のキーワードですので、ちょっと複雑に考えられるかもしれませんけども、KMP の複数キーワード版というふうに考えると、分かりやすいんじゃないかなと思います。ですので、KMP と同じような特徴を持っています。例えば、バックトラックがない。ね。読み込んだときにですね、GoTo 関数ですね、読み込んだときに、1文字戻ってなんてことやってませんよね。1文字戻ってということやってません。で、これによって、効率よく照合する、テキストとキーワードを照合することができます。しかも、キーワード、複数のキーワードを一遍に照合することができますので、非常に強力であります。シンプルサーチも、KMP も、BM も、複数のキーワードに対して、適応って言いますかね、処理することができないわけではありませんが、一つ一つのキーワードに対して、キーワード分だけ、処理を行うということになります。それに対して、A ホコラジックは、複数のキーワードを同時に一遍にですね、処理することができるということで、かなり強力な、アルゴリズムということになります。以上が、文字列照合の説明になります。あと10分くらいやりますので、データ圧縮の話をちょっとだけ、しようかなと思います。データ圧縮のところはですね、皆さんすでに、宮本先生の情報理論かな、情報理論で勉強しているかと思います。多分前期にですね、勉強しているかなと思います。それの、復習を兼ねて、説明をしていきます。 圧縮方式もですね、化学圧縮とか、非化学圧縮とか、まあ、そういう、圧縮の種類、説明があったかと思います。それ以外に、ね、まあ、エントロピーとかですね、ハフマン符号とか、そういう説明もあったかと思いますけども、まあ、複数の、復習の意味も込めて、もう一回、説明をします。エントロピーについてはですね、いろんな、見方ができますので、説明する人によってエントロピーの説明ってかなり変わってくるかなとは思いますが、計算機科学にとっては非常に、大事な、概念というんですか、概念になりますので、ちゃんと、理解するようにしてください。理解してください。で、前期にこの教科書を使って授業やったんですね。皆さん持ってるね。持ってる。買ったやろ。買ったやろね。圧縮に関しては、この本がかなり、よくまとまってますので、これも見ながらと言いますか、これも参考にしながら、説明していきますので、できれば、この本を、授業の時に持ってきてもらえばいいかなと思います。あと、ですね、確かですね、前期の、オートマートの言語の時にですね、こんな本もありますよということで紹介したような気がするんですが、あなたはコンピューターを理解していますかという、なんて言いますかね、コンピューター学科の人が読むというよりは、それ以外のですね、学科の人が、まあ、教養のために読むような、まあ、そういうような本だろうと思いますけども、これでですね、多くの方ことは書いてないんですけども、コンピューターについて、これだけ知ってれば、かなり役立ちますよ、というふうなことが書いてあります。どういうのが書いてあるかと言いますと、オートマトンとですね、エントロピーと、アーキテクチャのところですかね。アーキテクチャもちょっと非常に簡単なところだけですけども。まあ、その、3つくらいですね。が書いてあります。まあ、そのくらいですね。エントロピーとか、エントロピーっていうのは、情報科学、あるいは、コンピューターサイエンスにとっては、非常に重要な概念ですので、忘れてしまったと、なんて説明すればいいか、忘れてしまった、というふうな人はですね、もう一度、エントロピーってなんだっけと、調べておいてください。で、この時間ですね、説明しますのは、まあ、まあ、圧縮の話、あと、データ圧縮、まあ、いろんな、圧縮、まあ、データによってですね、いろんな圧縮がありますよというふうな話をします。で、圧縮の話をするんですが、まず最初に私がするのが、ジップの法則という、法則です。これ、経験則なんですけども、 どういう経験則かと言いますと、あるタイプの現象が、生起する確率は、その現象の生起する順序に反比例するという経験則です。まあ、ちょっと言葉で書くと分かりにくいかもしれませんけども、まあ、こんな感じになりますよと。式で書きますとこんなになりますよということです。で、いつも当てはまるわけではありませんけども、まあ、比較的ですね、当てはまる事例がありますよということです。例えばどんな時にどんなものに当てはまるか、ね、コンピューターの、コマンドの使用頻度、ね、例えばユニックスのコマンドの使用頻度、まあ、最近はですね、コマンドラインで、コマンドを打つということが、だんだん少なくなっているかもしれませんけども、例えばユニックスのコマンドを、1日にですね、どういうコマンドを使うかというふうなのを、調べてみますと、大体、まあ、人によるんだろうと思いますけども、多く使うコマンドとあんまり使わないコマンドがあります。ね、皆さん実際に使っているので、なんとなく、雰囲気つかんでもらえるかなと思いますけども、あとウェブページのアクセス頻度、これはよく閲覧するページもあるし、それほど閲覧してないしない、ものもあります、ね、あと都市の人口とか、これ結構当てはまるみたいですね。どういうふうにやるかと言いますと、まあ、世界中のですね、都市、人口の多い順に並べます。ね、そうしますと、人口はですね、人口と、順位の間に、まあ、こういうふうな、関係が見られると。こういう、この定数を決め、まあ、これ定数って書いてありますので、定数、ある定数に決まって、で、これが、どの都市にも大体当てはまるということになります。あるいは文献の参照回数とかですね。まあ、こんなになりますね。あと、携帯のシェアというのも、まあ、大体は合ってます。ちょっとズルをしまして、去年じゃなくて、おととしのですね、おととしっていうか、1年前のですね、ほぼ1年前のデータで、申し訳ないんですが、まあ、日本のですね、携帯の、まあ、事業者ですね、それの順位と、まあ、割合ですね、に対して、ZIP の法則が成り立っているかどうかというのを、成り立っているんですかね、大体合ってる、対応しているかどうかというのを、まあ、調べたのが、この表です。で、定数 C をですね 0.15 というふうにしますと、まあ、こんなになりますということです。まあ、e モバイルはともかくですね、 e モバイルはちょっと歴史が浅いので、いきなり12点というわけにはいかないかもしれませんけども、それ以外は大体って言っていいのかどうか分かりませんけども、まあ、デコボコはありますけども、まあ、対応しているということになります。まあ、こういうふうに、あるいは、今から、説明していきます、皆さん、あるいは、私たちが使っているですね、言葉についても、よく使う文字とあまり使わない文字がありますよということですね。まあ、日本語の場合には文字の数が多いものですから、計算するのが大変なので、英語の場合で、説明をしますけども、例えば1文字単位で見ていくと、まあ、こんなになりますということです。よく使う文字としてですね、多分皆さん、まあ、英語、 まあ、読むこともあるだろうと思いますので、どの文字がよく出てくるというのは分かるかと思いますが、あのイっていうのが一番よく出るんですね。まあ、あの文あのあのテキストによって違う、あの若干の違いはありますけども、英語の文であれば大体 E がたくさん出てくるというのが、まあ、相場です、ね。次に T が来て A が来てというような感じで、まあ、こんな風になりますということです。まあ、こういう風にですね、私たちの身の回りの、現象というのは、等確率で起こっているというわけではなくてですね、ある偏りを持って、生きているということになります。その偏りを利用して、まあ、圧縮をしようというのが、次からの次の、時間からの、お話になります。今日は、時間になりましたので、圧縮の詳しい話は、来週から始めます。じゃあ終わります。